坂本真綾です。お便りをご紹介したいと思います。ラジオネームえなさん from 滋賀。大阪公演お疲れ様でした。今回は昔の曲も多いと聞いて楽しみにしていたんですが、大好きなソニックブーム、そしてハロー、見事に刺さりました。この2曲大好きです。ちなみに例のアンケートで私が悩みに悩んだ末選んだ3曲はアスク歌詞が好き、しましま曲が好き、バーズ世界観が好きだったと思いますが、真綾さんの曲は聴けば聴くほど世界観が深まり新たな魅力に気づいてしまうので本当に選べないですね。ライブで聴いたアルバムの曲もまた感じ方が変わりそうです、ということです。えなさんは大阪の公演に来てくださったんですね。ありがとうございました。私のフォローミーアップというアルバム の初回限定版の方にアンケートはがきが入っていて、まあ、プレゼントの応募はがきだったんですけど、その中の質問であなたが特に好きな3曲を選ぶとしたらというような質問があったんですね。これをね、いろんな人に聞いてるんですけど、かなり好みがそれぞれ違って面白いです。まあ百数十曲もあるんで、やっぱりね、皆さんがチョイスするものが一人一人全然違うんですね。でもなんかその3曲を聞くと大体その人の人柄とかなんか好みいろんなものが分かってくる感じがして実に面白いんですが、この方はアスクをまず上げてくれるっていう時点でかなりマニアックだなと思いましたが、嬉しいです。私が作った曲なんでね。でも本当にライブで聞くたびに印象違うと思いますし、また自分が年齢を重ねるとあれ、この歌詞ってこういう意味だったんだっていうの発見もあると思うので、まあこれが3曲と決めてもですね、またすぐに変動があってもいいんじゃないかな。まあ私としてはそうであってほしいな、そうやってまんべんなくいろんなアルバム聴いてほしいなと思うんですが、というわけでとりあえずはこのえなさんが真っ先に上げてくださった曲を今日のオープニングでかけさせていただこうと思います。坂本真綾でアスク。
坂本真綾 From Everywhere。
改めまして坂本真綾です。さてここで私からのお知らせです。坂本真綾20周年プロジェクトの第8弾いよいよ発表されました。メモリアルプレスサンキューということなんですが、こちらは私坂本真綾とブックウォーカーがコラボレーションして20周年記念イヤーを記録したメモリアルプレスの配信ということになります。昨年の2015年4月から今年の3月までの1年間を私の20周年記念イヤーとして活動してきましたけれども、その間のいろいろな写真とか、あと書き下ろしのテキストとかを、皆さんにご覧いただける内容で2回に分けて無料で限定配信します。第1回の配信は3月1日から3月31日まで、第2回の配信は3月14日から3月31日までとなります。さらに私のエッセイ満腹論の電子書籍化1周年記念を記念して、特別キャンペーンを開催します。満腹論をブックウォーカーでダウンロードしてくださった方限定で特典プレスを配信します。詳しくは私坂本真綾の公式ホームページブックウォーカーホームページをご覧ください。いやー、ついに8弾発表になりましたけれども、第1弾から7弾までかなりゴージャスなものが続いてたんで、第8弾なんだろうって楽しみにしてた割にはおっとそれって思った人もいるかもしれないんですけど、まあ、とにかく無料ですし、私としてはもう1年間いろんな形で皆さんにたくさんたくさん応援していただいたり盛り上げていただいたので、何かお礼の品を記念に残るようなものを差し上げたいなっていう気持ちで、作ってみました。ぜひ3月1日の第1回配信を楽しみにしててください。さあ、リスナーさんからのメッセージを紹介していきます。ラジオネームさゆさん from 広島。フォローミーアップツアーの広島と福岡に参加しました。セットリストは初めて聴く曲もあって好きな曲がまた増えたのが嬉しかったです。あと武蔵のおむすび、広島県民ですが有名だということを知りませんでした。なのでライブの次の日に武蔵に塩むすびを買いに行きましたよ。初めて食べましたが程よい塩加減がとても美味しかったです。真綾さんは食べられましたか？はい、帰りの新幹線で翌朝食べました。あのですね、 武蔵の塩むすび、あの一番なんでしょう、オーソドックスな、あんまり何もこう具が入ってなくっておかずもついてない、あれが一番おいしいんだよと、あの知人からすごい勧められて食べてみたかったわけなんですが、たかが塩おにぎりでしょって思うでしょ。もうね、一口食べるとなるほどみたいな、ちょっとね独特のだし、まあだしな味だと思うんですけど、アミノ酸がね感じられるんですよ。なんか癖になる。で、あのシンプルゆえにやっぱりあの何ですか、米の美味しさがもう噛めば噛むほど美味しいみたいな感じで、かなり堪能しましたね。あの東京のアーティストさんで広島の方から来るスタッフがいるときにはもう買って帰ってきてって頼む人もいるぐらいなんだそうですよ。私もその気持ちがちょっと分かりました。続いてまた広島の方に来てくださった広島の方、ラジオネーム羊娘さん、広島公演行きました。今まで何してたんだとマーヤさんに怒られた初めてのライブ参加でしたが、岡山から来てた隣のお兄さんも初めてライブ参加すると言ってて、開演前の30分ほどお話をさせていただきました。共通の好きなものがあるってすごいですね。初対面の人ともお話できちゃうんですから。ちゃんとご挨拶できないまま別れてしまったのが申し訳ないです。今回初めてライブに参加しましたが、マーヤさんのライブがではなく、そもそもライブに参加したのが初めてでした。生でマーヤさんを見て泣いたらどうしようと心配していたんですが、泣くことはなかったです。その代わり緊張と嬉しさで、立っている間は足がガクガクしてましたということです。嬉しいですね、ファンの方同士初めましてでも会話が弾んで、まあ、たとえねもう次に会う機会がなかなかなかったとしても、やっぱりその場で交わした会話ってお互いにいい思い出としてずっと残っていくんじゃないかと思いますし、またあの私のライブが初めてのライブだったということで、まあ、これを機にですね、生のやっぱりこう音楽のパワーっていうものを知ったら足を運ばずにはいられないと思うので、いろんなアーティストさんのいろんなスタイルのライブに行ってみてほしいなと思います。続いてラジオネームミントさん、この方も広島公演参加しました。マーヤさんのライブに参加するのは実に七夕3大阪公演以来12年ぶりでした。当時も歌われた曲が今回の広島公演でも数多くありましたね。その曲を聴くたびにこの12年が押し寄せてくるように頭の中を駆け巡りました。当時の学生自分から紆余曲折あり、さらに海外移住などマーヤさんのライブへ行きたくても行けない期間を経てふるさとの広島に戻り、その中で聴かせていただいた12年前よりも柔らかく豊かになったマーヤさんの歌声に涙が出てきました。詩を書くことも曲を作ることも好き、でも人前で歌うことが苦手で向き合えるようになるまでだいぶ時間がかかったとおっしゃった際に、マーヤさんにも自分と同じだけの時間が流れていて、こういうことを言うと失礼かもしれませんが古い友人から久々に刺激を受けたような気持ちになりましたということです。いいですね、こうやって久しぶりの再会があったのも良かったと思います。やっぱり長く歌ってきたからこそ時を経て再会できるわけですよね。私が途中でもうやめちゃってたらこの再会なかったわけですから、あの続けてきたからこそいろんなことあったねって全てをこう過去のものとして私もニコニコ話せるなと思います。まあなんとなく想像するに同世代ぐらいかな、ミントさんっていう気がするんですけど、まあ、20代っていろんなことがあるし、自分の想像してなかったような突発的なことになんか出会ってしまったりとか、まあいいことも悪いこともいっぱいありますよね、まあ、そういった時代を少しあの一山越えて、ああいろいろあったけどおかげで今こういうことができるようになったなと、なんか大きな気持ちで感謝ができるまでに至ったような気がしているので、まあ、そういった自分がこれからさらに何をアウトプットしていけるのかなっていうのがこれからなんじゃないかなと思ってます。ぜひミントさんもまたお互いにいろいろと時を積み重ねて、まあ、できれば12年ぶりとは言わずもうちょっと近い将来再会できたらいいかなと思います。では一曲お届けしたいと思います。私がこういうふうに歌えるようになるまで時間がかかったなと言った後に歌ったのはこの曲でした。坂本真綾でシンガーソングライター、
坂本真綾 From Everywhere。
では引き続きリスナーさんから届いたメッセージを紹介していきます。ラジオネームピラルクさん From 福岡。 マーヤさん、福岡公演お疲れ様でした。当日はまさかの大雪で、マーヤさんも大変だったと思いますが、無事に開催されてよかったです。ライブの楽曲もニューアルバムのものから懐かしい曲までたくさん聴けて、本当に幸せの気分いっぱいになりました。アンコールではサプライズゲストの方が登場して一曲披露されていましたね。トークの方でも相撲の話やライブが終わってみんなが無事に帰れるのか心配など話されていましたが、自分は無事に帰れましたということです。そうね、市内の方は結構電車はちゃんと動いてたみたいなんですが、数十年に一度という大寒波の日に福岡でライブをやっていまして、当日は九州熊本からとかですね、来てくれた方もいたようなんですが、まあ、来れたけど帰れたのかなっていう心配と、まあ、帰れただろうけどだいぶ時間がかかったんじゃないかなって本当に心配しつつも、想像以上に空席はほとんどなくてですね、みんなちゃんと来てくれてましたね。それが嬉しかったし、ラスマス・フェイは、まあ、スウェーデン人アーティストですけども、彼を、まあ、たまたま日本に来てたんで東京から福岡まで呼びつけてですね、呼び出してですね、一曲だけピアノ一本で弾いてもらいました。彼はスウェーデン人なので寒いのは全然このぐらいは平気って言ってましたけど、まさか日本でこんな雪が真っ白になってるところに来るとはねなんて、まるでスウェーデンみたいだなって言ってましたね。続いてラジオネーム、きほこさん from 北海道。マーヤさんのライブにかこつけて知らない土地を一人旅する楽しみを見つけた私が、今回のツアーで目星をつけたのは住まいの北海道から最も遠い会場福岡でした。レンタカーで糸島を巡り、海に沈む夕日を眺めた後は博多の屋台でしっぽり、柳川のどんこ舟で風情を味わい、太宰府ではもしかしたら少し早い梅が見れるかもなんて、チケットを手にした時は胸を躍らせていましたが、札幌の寒さと雪にうんざりして向かったはずの福岡はなぜか地元とまるで変わらぬ景色。私が福岡空港に降り立ったその日、最強寒波も一緒に西日本に襲来ということで、交通機関は完全に麻痺、じっくり練った計画の半分も観光はできませんでしたが、きっと二度と触れることのできない真っ白な福岡の街はどこも印象深く、そして何よりあれほどまでの熱気と一体感に包まれた素晴らしいライブに無事参加できたことが本当にありがたく、おかげさまで最高の旅行になりました。申し訳ね遠くから来てありがとうございます。本当に北海道から福岡ということで遠くまで来ましたね。でもまあなかなかできない体験をしてもらったということで、それはそれでいい思い出かな。私自身は福岡は何度も行ってるんで、今回は雪の風景で、まあ確かに屋台とかはちょっと無理だなって感じでしたけど、もう全然楽しんだんですよ。それには全然私が乗る予定だった飛行機も行きも帰りもちゃんと飛んだんでできたんですけれども、前後の便でね結構が出てたりとかしてたんで、皆さんいろいろとやきもきしながらちゃんとたどり着けるのかと思ってくれたと思うんですが、それでもねライブ見たら、あー来てよかったなって思ってもらえるライブになったと私は思っていて、すごくいい手応えの中で終われたライブでした。なので見ていただけて本当に良かったです。ありがとうございました。さて福岡公演はもともとファイナルの予定でしたので、ファイナルに合わせてそうやって遠くから来てくれた人もいるだろうなと思ってシークレットゲストを呼んでありました。ラスマスフェイバーとはこの曲でピアノバージョン披露させていただきました。聴いてください。坂本真綾で幸せについて私が知っている5つの方法。
坂本真綾、坂本真綾 from everywhere。
坂本真綾 from everywhere。 そろそろお別れの時間になってしまいました。私の母が佐賀県出身なので、佐賀とか長崎、福岡には親戚がいっぱいいるんで、九州の公演の時はだいたいみんな見に来てくれるんですけれども、やっぱりね佐賀が結構ひどかったみたいです。雪が、佐賀方面の親戚がね通行止めとか電車がちょっと止まって来られなかった人も何人かいたんですよ。まあ、そんな中ねそれでもなんとかして朝早く出てきましたっていう人がいると、本当にみんなそういうエネルギーを持って見に来てくれてるんだなと。なんかね客席にもう出てった瞬間からみんなが一つ何かクライマックスを乗り越えた後のような一体感というか、試練に立ち向かった後の独特のこう なんかほとばしってる感じが客席から伝わってきて、ある意味会場めっちゃ1曲目から温まってましたね、福岡公演。まあ、あれも私も一生忘れられない思い出になりそうです。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ冬といえば、または旅の思い出、お待ちしています。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya、 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新しています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。